皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場でございます。よろしくお願いします。この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。まあまあ今年も半分終わりましてですね、人が辞めたり入ってきたりするわけですよ。
会社、
はい、ああああ、ね、あ、まあ移動とかありまして、うんうん、まあ、そうやって、新陳代謝が行われていきます。
お
組織とかさ、うん、まあ、人間もそうじゃないですか、
うん、
内部をこう、ね、いろいろ代謝することによって、うん、古いものを取り除き、うん、新しいものを取り入れ、
うん、
そして、まあ、生きながらていくといいますか。
そうやな。
それが、まあ、うん、一つ社会のシステムではありますよね、
はい、
古いものは捨てられ、うん、新しいものがやってくる、
うん、
ただそうは言うもの、人間社会はそううまくはいかないもので、古くてもすがりつきたい、
はあ、
古くてもその場にいたい、
うん、
私を価値を認めてほしい、それが世の常でございます。
このポッドキャストどういう内容やったっけ。こんな話やったっけ。なんかこう訓話みたいな話。
そうね、そう、まあそういうそういう傾向があるよね。
なんで今日そこまで言った後ふわっとさせんねん。傾向があるみたいな。
うん、まあちょっとそういう話をしようという映画ですね。
はい、
はい、ということで今日はサブスタンスの話をしましょう、
はい、あ、そういう話なんや。
そうなんですよ。
あの新陳代謝をこうちょっといかに それに流れに抗うか、
まあ、大きく言えばね。
なるほど。
超大きく言えば、はいはいはいはい、そういう話なんですけど、まあまあそういうところに、起こる悲劇。
悲劇。
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 悲劇と喜劇。
あ、両方ある。
悲劇だと思いますけど、
はい、
まあそんな作品をね、まあ、先にちょっと結論めいたことを言うと、うん、ひょっとして今年1位になるかなと思ってたんですけど、まだ強行選挙が。
あ、
僕の中では今年の中では面白かったかなと。
競合選考が1位だけど、でもまあそれにちょっともしかしたら迫るかもしれない。
迫るかも。ひょっとしたらチタンのごとく1位になるかな、うん、こと自分の中で今年1位になるかなと思ってたんですが、
はいはいはいはい、
今のところまだ競合選挙の壁は厚く、
なるほど、
この作品はまだ2位以下で、
うんうん、
ひょっとしたらミッションインポッシブル見たらもうミッションインポッシブルがもう抜いていくかもしれない。
なるほどね。
そんな作品でございました、
はいはいはい、
ということで、ね、ちょっと話をしたいと思います、うん、はい、島作戦会議室スタートです。さあ、ということで会議を始めていきましょう。
はい、今日のテーマは先ほど教えてくれた、
はい、映画サブスタンスの話でございます。
はい、
はい、もう CM もまあ最近ちょっと打たれなくなりましたけど、公開当初は結構バンバンかかってたので、
うん、
目にした方はいるかなと思います、
うん、
ので、まあ、映画サブスタンスの話をしたいと思います。で、先におすすめ度、
はい、
SPS を言いたいと思います、
はい、
これ大きく言えば、チタンと同じ棚に入ると思います。
あ、そうなんだ、
はい、棚は一緒。そういう意味で、うん、見る人をちょっと選ぶかもしれないです。あ、
そうなの。
でチタンほど、エログロというわけではないですが、
うん、
それなりなので。
なるほど。
手放しでおすすめするかというと、うん、おすすめ度は3です。
おすすめ度 3?、
はい
はい、
でも自分的には結構面白かったので、うん、まあ 3.5 ぐらい。
おお、なるほどなるほど。ほうほうほうほう。
チタンは驚きと、なんか困難も OK なんかいっていうので、自分的には 4.5 ぐらいなんですけど、
うんうんうんうん、
それに比べればまあ3.5、
はいはいはい、
4はいかんかなってぐらい。
なるほど。
でもまあもう面白い作品でした、うん、なのでエログロ OK よという方にはおすすめ度4です、う
ん。ちょっとエログロなんだね、
うん、エロスはそんなないんだけど、裸のシーンはめっちゃあるし、
なるほど、
グロシーンは結構グロいというかね、気持ち悪いシーンはいっぱいある。
あ、まあどうしてもね、うん、そのテーマ的にね、
うん、あるから、はい、まあちょっとそういうのが体勢がある方には4、
うん、じゃあカップルで見に行くべきではないということですね。
ないかなと思います。はい、はいはい、で、監督脚本はコラリー・ファルジャックさんという方で、うん、女性監督ね、これちょっと後でもう言いますけど、女性監督です、うん、はい、で主人公エリザベス、デミムーアさん、これね、デミムーアさんすごいですよ。これもあのよくこの役を引き受けたなと。トップ女優だったのに、まあ、今もね、年は あの減ましたけど、トップ女優の一人であるとは間違いないと思うんですけど、うん、エリザベスはデミムーアさんで、うん、スー、ちょっと後で細かい説明し言いますが、スーはマーガレット・クリアリーさん、あ、うん、クアリーさんと方が、うん、やっておりますと。で、カンヌ国際映画祭脚本賞、
はい、
受賞、
うん、
アカデミー賞メイクアップ&ヘアスタリング賞受賞、
うん、
ゴールデングローブ賞では最優秀助演、あ、最優秀主演女優賞を受賞と。
なるほど。
いうことで、まあ、いくつかの賞も取っているというような作品でございます。はい。じゃあストーリーいきます。あ、はい、一言コメ、あ、まあ、ストーリーいきましょうか。
いきましょう。
主人公エリザベス、これはさっき申し上げたデミ・ムーアさん演じるエリザベス、元トップの人気女優です。
はいはいはい。
もうまさに、まあ、ちょっとデミ・ムーアさんって言っちゃうとあれなんだけど、まあ、それこそ作品中でね、アカデミー賞とかを取ったんであろうなみたいな、うん、主演女優賞をかつて取ったんであろうなっていうような元人気トップ女優。
はいはいはい、はい、
ところが今は50歳を超え、
うん、
容姿も衰え、
うん、
仕事も減り、
はい、
今なんかやってる番組はなんかお色気エアロビックスの番組だけと。
あ、でもそこの需要はまだあるん
や。そこの需要はまだある。ところがそれももうだいぶ天秤にかけられてて、
まあね、はいはいはい、
プロデューサー、まあ、ハーベイという、まあ、プロデューサーがいんねんけど、うん、いや、この、まあ、エアロビックス番組はもう若くてピッチピチした女の子にやるべきだと思ってて、エリザベスを交代させようとしていると、
うん、
でエリザベスは危機感を覚えるわけです。いや、これ私の唯一のこの、エアロビックス番組がなくなっちゃう、
うん、
私とトップ女優だった私のプライドもズタズタになる、
うん、はい、
そんな中エリザベスのもとにですね、まあ、ひょんなことからある商品が、うん、広告されますと、
はいはいはい、
それが再生医療サブスタンスという、まあ、違法薬物、
違法薬物なの、違法物質、違法なんだ、はい、
まあ、違法と思われ る,
なるほど、
違法とも何もない、うん、で、まあ、闇取引みたいなのでなされるサブスタンスなんですよね。
なるほど。
で、最初はその接種をためらうんだけど、
うん、
接種すると、
うん、
で、これは接種すると、あなたは若返りますよと言われるわけ、
うん、
でもなんか奇妙な言葉を言われるんです、
うん、
2つで1つです。
ほう、
うん、2つで1 つ,
1つ
一体どういうことやと思うわけですね、うん、でも、まあ、やっぱり若返りたい、美しくありたい、職は保っておきたい、うん、そう思うエリザベスはサブスタンスに手を出すんです。
なるほど。
そしてサブスタンスを摂取する、
はあ、
そうするとここはまあちょっとここまず受け入れるかどうかやねんけど、エリザベスの背中が割れて、
はあ、
背中ね、あの背骨のあたりが割れて、はあ、その中から脱皮するように、若く美しいエリザベスの上位互換スーという人間が現れる、
うん、エイリアンみたいな。
そうそうそう、
うん、
でもこれ2つで1つってのは重要なんで、
うん、
まあ、魂というか精神はエリザベスはスーでもありエリザベスでもある、う
ん、
で、肉体はまさにロボットを乗り換えるかのように、
うん、
エリザベスの肉体も生きてるしスーの肉体も生きている。
なるほどなるほどなるほど。あ、じゃあ体は2つ、心は1つ。
心は1つ、うん、でスーは1週間しか活動できない。
ほうほうほうほうほう、電池式みたいな感じだ。
電池式の。で、数が1週間経ったら、その後また1週間はエリザベスに体を戻さない。
あ、で、また充電してまた戻るみたいな。なるほど。
で、まあ、もう一つ条件言っておくと、数はその1週間生きている間にエリザベスの髄液みたいなのを体に注射するよね。そうすると1週間体を保てるよ。
なるほど。
で、1週間交代するのはその1週間が終わった次の1週間でエリザベスは元の肉体になった時になんか髄液みたいなのをまた生産する
っぽいよ、ね。なるほど、
自分の中、
はいはいはいはい、
でまだ1週間経ったらエリザベスとスーが交代して、スーはそのエリザベスの髄液みたいなのを体に打ちながら1週間華々しい若さを。
なるほど。
で警告されるんですね、2人で1つですよと、
うん、
あくまであなたたちは1人の人間ですと、
はい、
何回もそのそのサブスタンスを提供する、まあ、バイヤーみたいな人は言うわけ、
うんうん、
電話越し、うんうん、まあまあそういう、まずそのルールがあるんです、
うん、
でスーですよ、
うん、
スーになったエリザベスは、まあ、ここはもうスーって言いますけど、うん、もう抜群のルックスと、
うん、
まあ、エリザベスの経験を持ってるわけですよね、
ははははは
だからもうスターだっていうふうになって、
はい、
まあ、他の人はそれが中身はエリザベスってことは知らないよ、
うん、
もう色めき足すわけです。
はいはい、
エアロビックス番組のプロデューサーも君だと、 次の番組プルあのは君だっつって、エリザベスをクビにしてスーをあの採用する。
はいはいはいはい。
でスーはもうどんどんあのスターダムをね駆け上がっていくわけですよ。でこっからがこの作品結構面白いなと思うんだけど、うん、エリザベスとスーは一つの人格であったんはずなんだけど、肉体を交換してる間にまるでスーはスーの人格、エリザベスはエリザベスの人格が生まれ変わって出てきているようになるんや。
ほう。
つまり2人で1つ同じ性質を保ってたはずなのに、うん、スーの時はスーという独立した子が、エリザベスの時はエリザベスとした子が、それぞれ分裂し始めようとするわけよね。
ほう。
だから途中からスーはいや私1週間でこの肉体をエリザベスに返すなんて嫌、
返すみたいな表現なのね。
そうそうそうそう。
でも二重人格になっちゃったんだ。
そう。
ああ。
でそこから二人のまあもう一人なんよ。ああ。本当は一人なんだけど、二人の中にいざこざが起きていって、ああ、さあ物語はどう転がっていきますかというのが描かれていくわけです。
なるほど。
スーはエリザベスに、なんか交代しなくていいじゃんみたいな。
ああ
。思います。エリザベスは、私の肉体があるからあんた肉体保ってんのに、はいはいはいはい、その地位にいるのは私のおかげなのよっていう感情のバッティング、本来は同じ、
はいはいはい、
で電話をいくらバイヤーにしてもバイヤーは2人で1つ、それを夢夢忘れないようにみたいなことを、2人で1つをシェアしていればずっとあなたは若いあなたも保てるんですよ。
なるほどね。
でも途中からでも1週間ルールを破り始めるよね。そこからいろんな話が転がっていくっていう。さっきおすすめ度3って言ったけど、うん、まあ、あの自分の評価 3.5 って言ったけど、うん、ね、4分の3ぐらいまでは4だったよね。
あ、
ラストがうーんっていうところがあったんだけ ど、まあ結構楽しめる、うん、その今の設定でも面白い、
面白い面白い、うん、
だからやっぱね SF としてはちょっとぶっ飛んでるんよ、
うん、
あの背中が割れてなんで生きてんねんとか、うん、なんで背中から出てくんねんとか、うん、その辺のストーリー、あの SF 交渉というかはちょっとまあぶっ飛んでるんやけど、うん、そこ飲み込めればなかなかルールをどう破ってっていうところもあって、うんうんうん、結構面白い作品でございます、うんうん、でそして、まあ、感想です、一言コメント、これは人間の社会システムと人間の精神の不幸な結託の話。
ほう、社会システムと精神の結託。
はい、
ほうほうほう。
不幸な結託。
不幸な結託。
ほう、うん、でこの作品ね、もう見てたら多分ね誰しもが分かると思うんですけど、テーマは明確なんです、
うん、
女性のルックスとか、うん、若さを売り物ないし食い物にする、メディア、
うん、
まあ、もっと言うんだったら作品としては批判したいのは男性優位な社会に対する公弁なんですよね。
はいはいはいはい、はい、
うん、まあ、女性は若い方がいい、美しい方がいい、うん、それが価値でしょ、うん、でそれがメディアでしょ、
うん、
でそれを食い物にしていく、うん、まあ男性社会ですよと、うんうん、でこれまあメタファー的にも描かれんねんけど、そのプロデューサーが汚くねエビを食うんですよ。はい、はい、もうこれも作品上のメタファーで一緒ですよね。
ああ、
要は脱皮するかのように出てきたスーです。
ああ、なるほどね。
根をそいつは食い物にしてるわけ。
はいはい。
だからもうこれが作品のメッセージですよっていうのも、まあもう作中で出てくるんですけど。
だからエビなのね。
エビ。はいはいはい。っていうのも出てくる、まあそういう、まあそういうシステムがあるわけですよ、うん、メディア。ただ一方で、そういったシステムから承認を得ることで、アイデンティティを保つ、
うん、
まさにエリザベス、ね、
うん。
そういうのに称賛を受けたい。そこから承認されたい。そしてもうエリザベス家には自分の若かりし頃の大きいパネルがある
ん
よ、
うん、
巨大なパネル、うん、これが私であるみたいな、
はいはいはいはい、
もうそこがもう彼女のアイデンティティなわけ、
うん、
栄光と自分のアイデンティティがそこにある、
うん、
でそもの負のスパイラル、負の結託するわけよ。
なるほど。あ、だから結託なのね。その男性中心的な社会とそれに称賛を受けてチヤホヤされてきた
女性たちが、はいはいはい、まあ要はそこでアイデンティティ保ってるからもう負のスパイラルに入ってる、うん、
はいはいはい、なるほど、
うん、でこの醜さを、まあ、ド派手に、まあ、ないし露悪的にさらけ出す作品っていうのが、う
ん、はいはいはい、
この、サブスタンス。
なるほど。
でございます、
うんうんうん、
いう感じですね。でまあさ、ちょっとすごい冷静な目で見ると、まあそのやめルックス的なものはそのあの時代を経てね、うん、昔の美の感覚と今の美の感覚って、まあ、まだ違うところもあるけど、おそらく生物学的には、まあ、若い方がいいっていうのはさ、もう人間に備わった多分生態だと思うのね、
うんうん、
まあその 生物的には若い方が妊娠とか子孫を残せる確率が高いから、うん、多分 脳的にはもう若い方がいいっていうのはインプットされてると思うんですよ、うんうんうんうん、で若さは相応の価値があるっていうのは多分男女問わずそうなんだと思う、うん、でもこのマインドがメディアの価値観と結託し、すると不幸な仕組みを生み出してしまうみたいな、うんうんうん、若くて美しいものがあの市場の価値であるみたいなのがメディアと結託して価値を生み出すと、まあ、不幸な仕組みになるんだなっていうのを、まあ、この作品はもうむちゃくちゃ言いたいというような、うんうん、まあ、そんな作品でございます。
なるほど。
で、これはもうチタンと共通するところでもあるんですけど、まあ、チタンも女性監督なんですよね。
うん、なるほど。
で女性監督が女性の肉体を使って露悪的に暴力描写とか、まあ、性描写を行うことでなんか社会に対して抗弁するみたいな作品群がやっぱ多いなと最近ちょっと思ってまして、でこれって女性監督でしかできない、
できないね、
うん、男性監督がやるとそれすらもまあ女性性をなんか利用してるっていうふうになるから、まあまあそうだなと思っていて、でこの作品ね、ほんまデミムーアさんも、まあこのスーを演じたお名前がマーガレットさんもなんかすごいんやけど、まあデミムーアとかもお尻とかなんやったらアンダーヘアまで晒してるよね。でもう言ったらさ、やっぱデミムーアもトップ女優やけど、もうまあ50代60代とかになってお尻もたるんでるしシワシワなんや、うん、まあで多分化粧してより誇張してると思うんやけど、うんうんうん、もうシワシワなんや、ね、うん、それを惜しげもなく晒してる、
うんうんうん、
で逆にマーガレットさんもまあお尻とかおっぱい晒すねんけど、もうめちゃめちゃ張りがあるようにとしてる、
はいはいはいはい、
もうそこでの対比をもうむちゃくちゃして、うんめっちゃ体張ってんな、うん、で性描写って言って別にそのセクシャルな性的なシーンも多少あるけど、あんまりそういうのよりももう裸で肉体を見せることによって老い、
あ
若さを見せていくっていうのを、
美としての若さの象徴として
だからその肉体を
エッチな感じで
じゃなくて、
うん、はいはいはい、
っていうのがあってこれはすごいなと思いましたけど、あれができるのはやっぱ女性監督だからかなと思いますね。でやっぱこの女性性が置かれたその社会的立場についての異議申し立てみたいなのと、なんかその社会ムードとこの辺のなんか女性のボディを使ったボディホラーみたいな作品ってなんか親和性が高くて、
なるほど、
なんか対等してんだなというのを改めて思って、なんかまあさっきもクリアしたけど、男性が描くとやっぱセクシャルな消費だと思われねんけど、女性監督がこれ分かってやってますけどねみたいな感じで言うと、なんかなんかできるんかなって、初めてぶっ飛べるのはもう女性監督だからかなっていうのを改めて見て、まあなんかすげえなと思ったところです。ただこれすらもね、エンタメとして消費されてるっていうのはなんか皮肉だなって、
あそうね、
思うよね。
そうね、
これはその女性監督が女性の置かれた立場に対する異議申し立てとして出してるけど、それすらもやっぱ消費されてエンタメ化されてるっていうことは、うん、やっぱどこまでも終わらない輪廻というか皮肉ではあるなというのは、なんかちょっと個人的には思った作品ですね。
そうだよね、うん、どうしても映像作品だとね、
そう
なるよね。
そこはもう絶対逃れられないなと思っていて、うん、これはそのだから作品で言っている、作品自体が伝えようとしているその何、若さと老い、いや若さと美しさの承認とそれを求める欲求の負のスパイラルっていうのを、なんかこの作品も一歩一ちょかみしちゃってるところはあるかなと思ってしまって、まあしゃあないんやけど、なんかそこがなんかやっぱ難しいなというのはちょっと考えました。でもまあ全然面白い作品でしたね。でただこの作品に欠けてる視点があるかなと思った時に、いやこの作品ちょっともうここからちょっと少しネタバレするします、だからちょっと注意して聞いていただきたいんですけど、作品の中で、まあ、詰まるところエリザベスには不幸な結末が訪れるわけです。
まあドラえもんのルールで言うとそうなるね。
そうそう、う
ん、
もうルールを禁忌を破ってるわけだから、
うんうんうん、
まあまあ不幸な結末が訪れるわけですが、うんうん、エリザベスの対比の視点がは欠けてたかなって思うよね。
ほう、
要はどうすれば救われたのかっていう比較対象があってほしかったかな。まあその若さと若さと、美しさに対する抗弁、
うん、
それを利用する社会に対する抗弁だとしたら、じゃあ どうすべきだっただろうみたいな、
なるほど、
ロールモデルがあっても俺は良かったなと思うよ。
そういうことね、うん、はいはいはいはいはい。
だからひょっとしたらエリザベスはこっちに行っていればもっと幸せになってたし、
うん、
その自分の老いとか若さっていうのを社会のその承認、誰かから承認されるというところから外れて生きることができたんじゃないかみたいな、それをちょっともう少しロールモデルとして描いてほしかったかなっていうところで、
はいはいはいはい、
一応ね、一応そこに目配りしてるかなみたいなところもあるんや。
あるんだ。
あのエリザベスの元、同級生かな、
うん、
でエリザベスもいつまでたっても僕のスターなんだみたいな、それは年老いようが関係ないみたいなっていう男性が一人現れる。でエリザベスは一瞬彼にちょっと心惹かれんねんけど、うん、まあ、途中からもなんか連絡を取らなくなるんだけど、あのまあそれをもう少し立ててもよかったかな、うん、ひょっとしたらエリザベスはこっちの道に行っていけば彼女はあるいはそのこの輪廻から脱出できたんじゃないのみたいなところがもう少し、
なるほど、
あればよかったかなと思います。
はいはいはいはい。
でこの作品はですね、最後まあ社会システムに対してどうするかなんですよ。でここが僕ちょっとあんまの乗り切れなかったというか、
うん、
ぐちょぐちょのドロドロになっていくので、うん、作品として、うん、ちょっとあんま乗り切れなかったんですけど、うん、まあ詰まるところ、
うん、
まあ美を失っていくわけですよ、
はい、
エリザベスどころかスーも、
スーも、
うん、
はは
でそれが最終的に何するかっていうと、すごい大事な会場の場でまああることをしてしまうわけですよね。
は
でそれがまあ読み替えればこの社会とかシステムに対して自爆テロみたいなのをしたと読み取れる。このまあさっき言った輪廻のスパイラルに対してテロを起こしたと。でここがね、俺ちょっとねラストにかけてはちょっと少々派手になりすぎてちょっとついていけない人出てくるんじゃないかなと私は思っています。なんかもうなんかぐっちょぐちょのドロドロなんや。ま、文字通りぐっちょぐちょのドロドロ
ドロドロな、
うん、ああもう肉体とかなくなるんよ。ぐっちょぐちょのドロドロになるんよ。
ああ、
うん、
なるほど、
うん、
ああ
もうぐっちょぐちょのドロドロで
何回言うねん。
そのぐっちょぐちょのドロドロを利用してきたやつらをぐっちょぐちょのドロドロにするんよ。
なるほどね、
うん、その大事な最後の年末の特番で、
ああなるほど、
そこのもう今までスーとかエリザベスを利用してきたやつらに抗弁す、うん、自爆テロを起こすわけですよ。
なるほど、分かってきた、分かってきた、
うん、けどそれが俺はちょっと少々派手だなと思っていて、
あ
ちょっとうーんっていうところが個人的にはねあって、まあ、最後だけトーンがなんかもうなんか結構ねスマートに来るんよ。批判的とか批評的に、
うんうん、
この社会に対する批評的、うん、批判的に来るんだけど、うん、最後だけ B 級ホラーみたいな感じになっちゃって
ぶち壊してしまえ
みたいな、
はいはいはいはい、
でこれもまさにもう一歩踏み込みますね、うん、もう一歩踏み込みます、ネタバレです、
うん、
まあさっき言ったようにスーはねルールを破っていくわけです、
うん、
ルールを破って、エリザベスに交代しなくなる、
うん、
そうするとどうなるか、
うん、
エリザベスが、髄液みたいなのを作れなくなってきます、
うん
ね、1週間で交代しないから、うんうんうんうん、そうすると髄液がなくなると結果的にスーも肉体を維持できなくなってくるわけですよ、
うんうんうんうん、
そうすると途中からスーの調子もおかしくなってくる。
おうおう、
歯が抜け、
おう、
血が出、
おう、
顔も崩れてくる、
おうおうおう、
耳も取れてくる、
おうおう、
やばい。
おう
でスーはどうしたか、そうだ私にもサブスタンスを打てばいい、
おうおう、お
う、そうすればスー、まあスーダッシュという美しいスーが生まれるはずだ、
なるほど
いうふうにスーは考えて、
うん、
でそして残ってたサブスタンスを自分に打つ、
お
う、そうするとスーダッシュが生まれるわけですが、まあそれがまあ絵も言われる怪物だったわけですね。
なるほどね、
はい、でそれが最後の特番でまあ出ていくわけ、
はいはい、
でまあちょっといろんなことを起こすわけですが、
なるほど、
まあまあそうなんやけど、これって最後の最後でそのなんだろうな、批評性っていうのをもう自爆テロでなんかごまかしたエンタメでごまかしたんかなっていうのがあって、なんか俺はそれがあんまりまあちょっと力技でいったかなっていう、
はいはいはいはい、
で俺だったらこっちの方がいいんじゃないのっていう説は、
うんうん、
やっぱスーダッシュでいいんやけど、
うん、
スーダッシュはやっぱ若くて美しくあるべきかなと思うよね、
うんうんうんうん、
でスーが今度はエリザベスの立場になるという、
うんうんうんうん、そうだね、
要はエリザベスはスーを乗っ取り、うん、今度スーはスーダッシュに乗っ取られるっていう、うん、 社会システムの中にずっと取り込まれていくよっていう、そうだね、うん、の方が、うん、そのこのシステムに対する批評性というか、結局美しくて若くて綺麗なものをメディアは食い物にする、うん、まるでエビのように、
うん、
でした方がなんかちょっと皮肉も効いてていいかなと思うんだけど、まあもう少しちょっとド派手に自爆テロみたいな作品になっていくので、そこが僕としてはちょっと惜しかったかな。4が 3.5 になったのはちょっとその辺かなと思っています。でおすすめ度も3になったのは、あの辺がめちゃめちゃまあ気持ち悪いし汚いしぐっちょぐちょのドロドロやから、まあなんかあんまり気分を害する人もいるかなと思います。
なるほど。なんか今の話を聞いて思ったのは、やっぱ監督はやっぱこうちょっとテロリズム的で、
そうね、
こう怒りが原動力
だよね。怒りが原動力だと思う。
うん。うん、で多分さ、そのなんていうの、そのまあ本当はどう生きればよかったかのところで、こうなんか自分に対する内省的じゃないじゃん。なんか、うん、内省的なら違う生き方を提示するじゃない。そうじゃなくて、もう社会が悪い
と。社会とかシステムが悪いと。
そう。うん、でその社会をぶっ壊すんだっていう。
そう。
なんか怒り攻撃性が前面に出ましたみたいな。
そうね。そうね。そこはもう少しさ、いやほなどないして中年の方にちょっと行ってほしいし、うん、
確かに確かに、
もっと冷静に社会を切ってほしかったかなって思う。
なるほどね。
でここが結構チタンと違うなっていうところで、うん、チタンって前半はグログロのドロドロで、なんやったら暴力セックスばっかりやねんけど、途中から疑似家族を用いて宗教モチーフで着地する。
あ、どう生きればよかったかみたいな話。
そうそう、新しい、まあ要はちょっとキリスト誕生みたいなところで宗教モチーフで終わるん
よね。
そこがなんかちょっと理性的だなっていうところがあって、まあ、本作はもうレジスタンスとして最後までファイティングポーズ取り続ける。ファイティングポーズ自体はいいんやけど、もうそれ伝わってるからさ、だって
で最後無敵の日になって終わる、
無敵の日になって終わるでみんな不幸になって終わるっていうから、もうなんか、まあ、そこまでいかんでもいいけど、まあまあ、それはそれでね、まあ、もちろん面白いっていう人もいると思うんやけど、俺はもう少しなんか理性で切ってほしかったかなっていう、ね、作品で、でしたと。
そうだね。
はい。だから結構面白かったんやけど、まあまあ、まあ面白かったです。ボンビャクの映画に比べれば全然面白かったんやけど、あの俺の期待値も十分満たされたんやけど、最後はちょっとかなって思った、そんな作品
でした。そういうことね。ああ、よくわかりました。
はいはいはい。はい、ぜひ見ていただきた
い。いや、ちょっと、最後耐えられるかな。いや、でも、なんか、怒りはわかる。怒りはもう伝わる気がする。
そうそう、システムに対するね、うん、怒りは、ね、すごいわかるんだけれども。
監督若いの？
いや、まあまあもうデビュー、何個もデビューしてる方ですけど、
そうか、
まあまあけど本当女性監督だからできるってい
う
ところだと思いますね。
ね、
うん、では怒りっていう感情は確かにすごいよくわかるんだけど、うん、そこの最後の冷静さを、もう怒りで一点突破したなっていう、
ね、まあ、とにかくぶち壊した
ぶち壊したかったこのシステムを
ぶん殴りたかった、
ぶん殴りたかったんだろうなと思って、ね、最後はほんまもうドロドロのぐちゃぐちゃやからぜひほんまな、あのおすすめの3って言ったけど、そういう意味ではみんなに見てほしいから5かな。
5なの？
ブレブレブレブレやから、まあちょっと見てほしいかな、はいはいはい、でもこういうの圧倒的に苦手な人いると思うから、
ああ、うんうんうんうん、なるほど、
そんな映画でした。まあ俺の中ではチタンには届かなかったけど、
うん、
まあ途中まではチタンに肉薄してたんですよ。やっぱアイディアも面白いし、
うん、
チタンよりまあまあチタンもチタンは相当ぶっ飛んでるけど、今回も相当ぶっ飛んでたんで、
うんうん
うん、まあ、途中つじつま合わんところとか、ここ強引じゃねみたいなところは、まあ、いくつかあるものの、うん、まあ、それこそ物語のリアリティで一気に一点突破できるぐらいのパワーはある、
うんうんうん、なるほど、
まあ、パワーある作品です、
うん、
本当にファイティングポーズずっと撮ってるし、
怒りがね、怒りが原
動力、めちゃめちゃパワーある作品なん で、うん、で女優さんも本当に体張ってすごい作品なんで、うん、まあ、見る価値はある作品だと思うので、ちょっと見ていただければなというふうに思いました。
なるほど、
はい、ということでね、皆さんデートのお供に見ていただければ
な絶対違うと
思いますね、
はい、
というわけでお送りしました、ポッドキャスト週末作戦会、あ、違う
お開きじゃない
よ、お開きじゃなくて、はい、ということで今日ご紹介いたしましたのは映画サブスタンスでございました。ぜひ劇場でご覧ください。
はい。
週末作戦会議室ではお便りをお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構です、
はい、
と言いつつ、あの最近さ、あの Spotify 経由で聞いてる方も多いので、ちょっとあのリンクがないかもしれないんで、
ああ
週末作戦会議室って検索していただければ、あの我々のホームページできますので、ああ、はい、そこにあの右上にですね、あのお便りというボタンがありますので、そこを押していただければ届くと。
熱心だね、
はい、最近ないからちょっとあの、
ああ、
はい、紹介しておこうと思いました、はい、
ありがとうございます。ということで、まあ、今日は映画サブスタンスの話をさせていただきました。
はい、
あの、まあ、若さって大事だなっていう話をちょっとしますね、う
ん、はい、
あのこの前あの会社で仕事してたら、うん、隣の部門、まあ、隣の部門もすごいうちの部門と交流あるから、うん、あの隣の部門の若手が、あの佐藤さん飲みに行きませんって言って、
お
この日空いてますみ
たいな、まあ、ここ人望あんねんな、若手から飲みに行こうって誘われるとかな、まあまあまあ、
そうやね、うん、これ何の飲みなんっつって、
うん、
その誰々と誰々と来るんで飲みましょう、
うん、
あ行く行くって、
うん、
誰と何の飲みなんっつって、若手飲みなんですっつって、
おい
おいって思って、
うん、
いやいや若手飲みやろって思って、うん、俺も結構年次いってて、うん、そんなん言ったら普通にそのまあよう喋るやつはともかく、うん、その若手でも俺に気使ってなんか上の人来るの嫌やみたいな、もう10個以上上やし、うん、俺っていうやつおるんちゃうんつって、
うん、
いやでもなんか集まりあんまようないんで、うん、なんかまあ飲んだら来そうな人誘ってるんですみたいな、
うんうんうん、
でも気にしないと思うんで来てくださいよつって、うん、だからあ分かった、こっちはバツバツ、あのとまあ遠かなみたいな感じで、うんうん、言ってたらなんか翌々日ぐらいに、うん、佐藤さんすいませんみたいな、あの飲み会なくなりましたってでなんかもうちょっとあれなんでみたいな、うん、ああまあ別にいいよ、別になくなってもいいですよ、うん、って言ってやったんやけど、どうやら飲み会をやってたらしい、
ね、
で別の先輩、別の誘われた先輩、さらに俺よりも上の先輩やねんけど、なんには若手だけでやることになりましたみたいな、うん、元に戻ったの、だから先輩来なくていいですって言ったらしいよその先輩には、でその先輩は
トーク取れてな、
まあ、優しいから、いや別にええねんで、それでええねんけど、まあ、関西弁ちゃうねんけど、さすがに若手でやることに、もともと誘って若手でやることになりましたから、もう来なくていいですは若干失礼やから、
言い方として、ね、
他の人に言うときは、まあちょっと方便使えよって言ったらしい。ああ、それは後で俺聞いたんやから。だから俺には、なくなりましたって嘘をついてる。
で、
なくなって、ああ、で嘘つかれたんやなっていうことと同時に、俺はもう若手には見られてないんだなっていうのを改めて見て、ふとサブスタンスを思い出した。
なるほどね。そうか。でもなんか俺今の話聞いてちょっと羨ましいなって思ったな。
あ、そうな。
なんかさ、やっぱこう大企業やとまださ、我々の年代でももうワンチャン若手なんじゃないかっていう感じかなかもしれないが、うん、俺もはや今の企業で長老扱いされてるから。
あ、そうなんや。
うん、長老だよ。
あ、長老
なんや。若手の輪の字も
ない。あ、そうなんや。
うん、もうなんか誘うとかめちゃくちゃ気を使うし、そうそうそう、あの来ていただいてもよろしいでしょうかみたいな、
な
私などが行ってもよろしいでしょうかみたいな、
あ、そうなんや、
そんな感じ。
俺も気持ちがもう若手やからさ
気持ちの問題じゃないって、
うん、だから俺だから
お前気持ちの問題
や、エリザベスと一緒やって。
え、どういうこと、どういうこと。
俺も気持ちは若かったんけど年次とかリアルにはもうまあまあ年食ってたって。
ああ、うん、そらってもう24号とかのさ、
あ、そうそうそうそう、
人とさこう10以上違う。もう何の話していいんよ
な。いや、ほな、なんぼでも、そう、話は何ぼ。
話はいけんのな。
話は
な。
うん、ああ別に、うん、天気の
話。ち
ょ、曇ってんなー。今日の雲は曇ってんなーだけど、
いけるそれでいけるの。それでなんとか
いかんけど、いや、まあ、なんか適当な話はできんねん。
はいはいはいはい、はい。でまあ、あと気遣いの問題やな、うん、向こうが気持ちよく喋れるかど
う
かな。
向こうにそうそう、そんで、あ、もう、もう若手ではないんやなと思って、うん
ね、
当たり前やねんけど、いや、うん、そんなん当たり前やねん、うん、いや俺も知ってたから、うん、最初ほんま行っていいの、うん、って聞いたのに、うんうん
う
ん、
いいっすよって言いながら
言ったのに、もうなくなりましたからの本当はだから俺その日さ、うん、あんま会社残ってたらさ、う
ん、あ、なんか確かにちょっとそれも気遣いあるな、
うん、なんかあれやから俺も早く帰ったろと思って
さっと帰って、うん、
5時前に帰った。
めっちゃ気にしてるやん。
いや向こうも気使うやん、まあまあまあ、いやあの人なんか亡くなったって言って、うん、言ってのになんか何人かこそこそ出てったら、
うん、確かにそうだ、なんかちょっと気使うやな、確かに、う
ん、あるやんって言われたら嫌やんみたいな、確かに確かに、お互いの平和のために俺は早く出てったら、
でもそ事前にしてたんやろそれ、本当あるってこと、あ、そう、
してた、本当してた、してた、はいはいはいはい、から早めるから、うんうん、そうそう、そんなのね、なんかサブスタンスをふと思い出して、もう若くないやん、俺の代替はいっぱいおるなって。ああ
そうね、確かにね、そうそうそう、
で。いつの間にか、ちょっと上と飲むのが一番楽やなって思う。
ああ、ちょい上がいいんや、ちょい下もいるやん。
ちょい下でもいいけど、うん、ちょい下やと俺が金払わなもん。
そういうこと、ね、
ちょい上が、
ちょい上が一番、
うん、だいぶ上はめんどい。
あ、
ちょい上は金出してくれて、
うん、
そんな好き勝手喋らせてくれるから、
うんうんうん、
一番楽。
ああ、ちょい上なかなか飲む機会なくない？
いやでもなんか、うん、飲み行きましょうよ言って。
ああ、お前結構後輩ブーム住んでんな、じゃあ。
するするする。まあ仲いい先輩だけ
ね。はいはいはいはい。
ちょっと飲み行きませんみたいな。
なるほど。
うん、って感じかな、うん、はいはい。というのをねちょっと思いました。タブスタスを思い出しましたね。はい、ということで来週ですよ。来週は何の話をしてくれるんですか？
はい、来週はですね、ちょっと前のアニメ、
ちょっと前のアニメ、
はい、
でということはおじゃる丸、
おじゃる丸じゃん、だいぶ前や、
うん、
うん、おじゃる丸
だ、ま、やってるけど、
やってるんや、まあ、ここで紹介できないんですけど、
あ、忍たま乱太郎、
忍たま乱太郎ね、忍たま乱太郎、うん、かしゃった
の、まだやってるけどな、
はい、はい、来週はですね、新世界よりというですね、うん、はい、アニメをやりたいなと。
新世紀
エヴァンゲリオンじゃないけど、新世界より、
新世界、
はい、これ結構
ドボルザーク、
え、
ドボルザーク、
ドボル、なんやねん、
ドボルザーク、
ガンダムの話してる、
いやいや、新世界よりって曲あるじゃないですか。
あ、いや違う違う違う、そんなお前出してくるな文化的な、
いやけどこれドボルザークじゃなかった、
豊かさを出してくるな、
ドボルザークじゃなかった、
知見を
ここ怖いんだけど
いやもういいよ、もうじゃあ、うん、
ちょっとネットでググって、ここ後で編集しようと、
わかりました、
はいはい、ほんで、
はい、で新世界よりという、まあ、ちょっとこう、まあ、割と、なんていうんですか、
うん、
真面目な、いやいやちょっと暗めの、でも結構ね、うん、人によっては心に残るという感じのアニメですので、はい、紹介したいなと思います。わかりました。
俺、ちょっと絵柄がちょっとなんか、昔のなんか、ちょっと90年代アニメっぽい。
2000年代。
あ、2000年か、
そうそうそう。
2000年代アニメっぽい感じだったんで、はい、なるほどね。じゃあ、ちょっと昔じゃないよ。だいぶ昔よ。
そうか、
今ちょっと昔っていうのは2020年代前半のアニメはちょっと昔、2010年代アニメは昔、2000年代はだいぶ前、
だいぶ昔か、うん、すいませんでした、うん、はい、じゃあだいぶ昔のアニメ、
だいぶ昔のアニメを
紹介しようと思います、
はい、わかりました、はい、ということでね、来週も聞いてください、
はい、
というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室、本日はこの日を開き、お相手は私佐藤と
ババでございました、
また聞いてください、さようなら。